笠岡ふれあい空港、笠岡地区農道離着陸場笠岡ふれあい空港は、日本全国で8カ所ある農道空港のうちの一つで、甲子園球場300個分の広さを誇る笠岡湾干拓地に、25メートル幅で全長800メートルの滑走路と管制塔があります。その笠岡ふれあい空港を県から無償譲渡を受けるために必要な管理運営に関する条例案を市議会12月定例会に上呈しましたが、否決されました。今回はその笠岡ふれあい空港について触れたいと思います。笠岡ふれあい空港は平成3年に近隣の農産物を京阪神地区の大消費地に空輸するために整備された飛行場ですが、周辺に障害物のない大きな滑走路は貴重で、華麗な航空ショーなどが人気で、数万人の来場者がある笠岡市最大のイベント、大空と大地のカーニバルや、自作の人力飛行機による飛行距離や飛行時間を競う鳥人間コンテストの練習に使用されています。その他、ラジコン飛行機を飛ばしたり、防災訓練や車両の実験走行など、年間200件以上の利用があります。また、災害時に国内外で緊急支援などを行っている NPO 法人ピースウィンズジャパンが、7月豪雨で氾濫した球磨川流域の被災者の救援支援を行った際には、ヘリコプターの駐機場所として活用していただいたこともあります。このピースウィンズジャパンと笠岡市は災害協定を締結しており、災害時にはピースウィンズジャパン所有のヘリコプターによる救助や救援物資を届けていただく協定となっており、笠岡ふれあい空港がその拠点となります。そうした中、12月初旬に夢のある話が飛び込みました。水島臨海工業地帯周辺の企業有志による航空宇宙産業の推進組織が、最終目標とする瀬戸内海の島々との往来促進に向けた空飛ぶ車のテスト飛行の場所として、ふれあい空港を活用できないかとの具体論が上がっているとの報道がありました。人が乗らない小さなドローンと違い、人が乗られる空飛ぶ車は、都市部における渋滞を避けた通勤や通学、離島や山間部での新たな移動手段として期待されています。このような移動革命を起こすような乗り物の実験の場となることは、そこに関係する企業などとの結びつきも生まれることから、笠岡市の発展にもつながると考えています。このように、多くの活用がされている笠岡ふれあい空港は、年間約700万円の利用収入をもとに、適正な収支バランスを保ちつつ運営しています。また、ここ数年で笠岡湾干拓地を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。令和7年度の開通に向けて、倉敷から信号が一つもない国道2号玉島笠岡バイパス道路や篠坂パーキングエリアにスマートインターチェンジの新設が進んでいます。さらに、年間約85万人が訪れる道の駅、大規模な畜産業、そして先進的なスマート農業も営まれるなど、利便性や魅力が向上し、人が集い、産業でにぎわうエリアに変わろうとしています。 このようなことを踏まえ、笠岡ふれあい空港の所有者である県から譲り受ける協議を進めることとしました。譲渡されることで、県への多目的利用をする際の許可申請が不要となり、事務の簡素化と迅速化、そして笠岡市の自由な考えのもとで、地域が元気になる様々な活用ができるからです。そうしたことから、12月定例会において、冒頭で触れた笠岡ふれあい空港を管理運営するための笠岡市農道離着陸場設置条例案を上提しました。市議会からは、主に譲渡を受けることで修繕する責任を市が負うことになるため、費用負担などを考えると、現状の管理が良いのではないか、とのご意見をいただきました。これに対して、修繕にあたっては、費用負担の軽減を考えていることや、国道2号バイパス道路の開通予定などによって、笠岡湾干拓地が大きく変化してきていること、指定管理者を選定することで、民間活力の導入やサービスの向上を図りたいことなどの説明をしましたが、条例案は否決となりました。笠岡ふれあい空港は、中国四国地方はもちろん、関西地方から九州北部までカバーでき、周辺に障害物がない恵まれた立地条件を有することから、これからの時代に求められる新たな価値を生み出す場所となる大きな可能性を秘めています。今後も市議会に対し、譲渡に向けてご理解いただけるよう、丁寧な説明を心がけるとともに、笠岡ふれあい空港が人々の命を守る防災、医療拠点として、そして新たな交通・輸送形態に向けた研究拠点を目指すなど、さまざまな利活用を図ることによって、今以上に価値を高め、魅力ある施設として運用し、子どもたちに誇れる夢のある空港となるように、可能性を探求していきたいと考えています。